おはようございます。本日はどうもありがとうございます。時間に限りがありますので、早速ですが、私の説明を始めさせていただきます。まずはじめに、上期の業績についてのご説明です。Q2 の決算の概要でございますが、ここに数字を出しておりますけれども、 Q2 の外部環境というところでの変化がいくつか挙げられます。1Q の時点では比較的堅調だった欧州の市場、特にドイツ、イギリスを中心に減速しました。それと国内の携帯電話の出荷台数が大幅に減少するという状況になりました。一方で原材料価格、電気、ガス等のインフラ関連費用、輸送費の等のコストが増加したという外部環境の変化がございました。そういう中で、ヤマハの Q2 の業績、この数字についてはここに書きました通りでございます。この実績は対前回予想、8月1日に発表させていただきました前回予想、それから前年同期ともに減収減益という結果になりました。対前年同期というところでは、事業譲渡の影響、74億円、為替影響42億円というのはございましたけれども、それを除いた実質ベースで 4.8%、67億円の減収という結果でございました。営業利益については、前回予想に対して37億円の減益ということで、ございました。で、左側ですが、上期6ヶ月間の実績、2505億の売上高ということでしたが、一番左にありますとおり、対前期に対しては Q2 と同様、減収減益という結果でございました。売上高については、今申し上げました事業譲渡影響、143億円ございました。それから為替影響、91億円、対前年というところではございまして、それを除いた、実質ベースというところでも、前年同期 2.6% の減収という結果の数字です。133億円の営業利益ということですが、前年同期比 37.4% の減益という結果です。減収要素、それから原材料コスト等の上昇、為替、損、退職給付債務の利差損の発生といった要素による減益という結果でした。ということで、上期については大変厳しい結果が出ました。このページが上期の事業別の業績結果でございます。売上高、営業利益というところで、真ん中のグラフが実績で、左側が前期、前年同期、右側が前回の発表させていただいた予想数値でございます。売上高については、ここにありますとおり、すべての事業セグメントで減収という結果になりました。この括弧で赤く書いてございますのが、前年同期比ですね、それと前回の同期比ということでございます。為替の説明については、下の枠にあるとおりでございます。また個別に後ほどお話しますので、営業利益についても、その他事業セグメント、その他の事業セグメントを除いて、対前年減益の結果でございました。電子部品、具体的には半導体ですけども、とリビングの事業については営業損失ということになりました。残る6ヶ月下期の事業環境と通期の業績見通しについてです。まず環境の認識というところですけれども、マクロ経済の環境はさらなる悪化を予測します。日本、北米、欧州を中心に個人消費の減速を予想しております。また一方で法人向けのビジネスというところで、自動車関連、携帯電話、アミューズメント関連等、私どもに関係のあります法人向けのビジネスの受注の減少を見通しております。為替については、円高の進行を見込んでおります。インフラコスト、原油、エネルギー、輸送費というところでの高止まりの環境というところは変わらないというふうに下期の環境を見ております。そういう中で、通期の業績見通しでございますが、 対前期また対前回8月1日に発表させていただいた数字に対して減収減益を見込むという状況でございます。要因については販売の減少および特に下期については販売の減少に伴う在庫適正化を進めるための減産幅の拡大というところが要因でございます。当期利益については税効果の影響で税負担が増加して、対前回の予想に対して大幅の減益の15億円を予想しております。そういう中で業績の改善施策を推進していくということになります。経費の削減、コストダウンの一層の進捗というところ、一方で設備投資、研究開発費の見直しを進めると同時に減産在庫処分等による在庫管理をきっちりと徹底していくということで進めてまいる所存です。このページにあります通りで数字は4880億の売上高対前年 11.1% の減収、145億円の営業利益ということで対前年 55.9% の減益という数字が今回の見通し再下方修正ということで出させていただいております。この下半期の為替の前提、下にあります通りで95円120円という前提といたしましたが、下期についてはユーロの約 70% を159円で予約売り予約済みでございますので、実質的には残りの 24%だけ120円を前提としましたので、利益のところに書きました通り、下期の決済は150円のベースを見込んでおりますが、前提としては95円120円という見通しといたしました。通期事業の、セグメント別事業別の業績予想でございます。ここについても4880億円ということで、為替影響対前年というところでは359億円ございます。その分を差し引きますと実質的には 4.8% の減収という見込みでございます。一方でここにあります通り、すべての事業での減収を見込んでおります。営業利益についても145億円ということで、為替影響が67億円ございますが、それを差し引いたとしてもマイナス 44% ということで大きな減益幅を見込みます。楽器事業のセグメント以外の利益については大変難しい状況になっているというのがこの見通しの通りでございます。事業別に説明させていただきます。まず楽器事業でございます。上期の状況ですが、ここにあります通り対前年同期前回予想ともに減収減益という結果でした。ただし為替影響を除いた実質売上高は前年同期比 1.6%、 27億円の増収、その中に新規連結の15億円分が入っておりますので、ほぼ横ばい微増という結果でございました。北米市場で大変厳しい対前年に対しての実質減収というところに対して、中国を含めたいわゆる新興市場では増収することができました。商品別にはギター、電子ドラム、PA が対前年同期対前回予想ともに増収することができましたが、一方でピアノが国内北米を中心に大変厳しい状況が続きました。営業利益については為替損、原材料価格等のコストアップ、退職金給付債務の利差損の発生などで、対前年同期減益ということになりました。在庫については為替影響を除いた実績でも対前年同期対前回予想よりも増えるという結果、9月末の在庫状況となりました。楽器の通期の状況見通しが右側でございます。通期については前回予想に対し減収減益の計画、今回の見通しです。為替影響を除いた実質の売上高は新規連結の47億円を含めて前年比 2.0%、67億円の増収ということですので、上期同様微増という見通しでございます。営業利益については今申し上げました要素に加えて、下半期についてはのれんの焼却負担も増えるということもありまして、前期比減益ということになります。 まあ、こういう中でまさに今欧米年末調整に合わせた、まあ、新商品 の、 導入を進めており、そこで拡売をしていきたいということと、まあ、中国その他新興市場での拡販を一層進めるということ、一方でコストダウンと景気削減の実施による損益改善を目指すというのが下期の主なテーマとなっております。楽器事業の地域別の販売状況でございます。上の段が上半期、下の段が1年通期ということで、左側が前年実績、右側が当期の見込みでございます。地域別に示しておりますが、この括弧の赤い字の括弧のところが為替を除いた実質ベースでの前期比対前期比の増減を示した数字でございます。まあ、ここにありますように日本北米欧州上期についてですが、はなかなか厳しい状況の中で、中国新興市場というところではまずまず の、 成長は果たせているということでございます。通期の見通し、特に下半期の見通しのところをご覧いただきたいんですけれども、日本市場については厳しい前年 2% 割れという見通し、北米についてもまあマイナス 2% という見通し、欧州についてですけれども、これをプラス8というふうに書いてありますが、まあ、そこにありますように新規連結のネキソの要素が入っております。それを除きますと約半分ということですけれども、このやや強気に見える要素ですけれども、新商品の導入の要素を織り込んでございます。ポータブルキーボード の、 一番高いモデルですけれども、それを3年ぶりに投入したところでございます。ちょうどこの9月10月からスタートしているということ、からピアノの、インドネシア製の、入門モデルの投入のことも含めてございますが、ヨーロッパについてはこういう見通し、から中国 20%というところでございますが、下半期についてもピアノを中心に 23% の増倍を目指しているというところ、から新興市場についてはまあプラス 5% とやや固めの数字をここに入れておりますが、年間では2桁成長を果たすという地域別の見通しでございます。まあ、少しそれを言葉で説明したところですが、右側の円グラフはソフト収入を除いたヤマハのいわゆるハードウェア の、 販売の売上を地域別にブレイクダウンしたものですけれども、当期の予想です。その他と中国というところを足しますと554億ということで、おおむね日本北米欧州新興市場というところで4分の1ずつというのが現状の姿でございます。少し繰り返しになりますが、この地域のところ説明させていただきます。日本についてはピアノエレクトーンが相変わらず不調という状態が続くというふうに見通しております。で、通期では新商品を投入したデジタルピアノで、リカバーしていきたいというところですが、前年、確保というのは少し難しいという見通しでございます。北米については住宅不況、金融不安からピアノを中心とした大型の高級楽器の苦戦、トータルでは前期割れとなるというところでございます。その中で管楽器とギター、特にシェアの低いギターについては順調に売り上げが伸びております。 PA 機器についてはデジタルミキサーが牽引して前期並みをキープしている状態です。欧州については上期では東欧を含む新興市場で増収ができましたけれども、西側市場での減速、まあ、先ほど申し上げましたようなドイツ、イギリス、スペインから始まって、まあ、ドイツというところでも欧州全体として厳しい状況になってきているというところで、トータルで前年同期ショートとなるという見通しです。商品では西側の市場ですね、で商品では管楽器シンセサイザーが苦戦しているというところ、中国は前にもご説明した通りで売上の約半分を占めるピアノというところの、まあ、販売網が構築がだいぶ進みまして、前年同期3割増という結果を出せております。一方でポータブルキーボード、管楽器、プロオーディオというところでが少し成長に減速感があります。で、まあ、全体としては 20% の年率成長をキープするという計画です。その他の新興市場というところでは、やはり全体の世界経済の減速、為替動向、それぞれの通貨の動きですね、への懸念はあります。 がアジア、中南米、中東の各地域で成長基調を継続するという見通しです。ロシアの現地法人の実質的なオペレーションも始まりました。売上が出てくる状況になってまいりました。インドもこの秋に、実質的なオペレーションが始まってまいります。新興市場の販売状況について1ページ割きました。ここについても東欧、ロシア、中国、中東、中南米という括りで示しましたけれども、赤字の括弧の数字ですね、これはやはり為替の要素を除いた実質の前期に対する増減ですけれども、ご覧のように東欧で 13%、 ロシア 11%、 中国 20%、 中東 10%、 中南米 16% という具合で、2桁の成長が見込めるという状況です。もう一つの円グラフについては、これは各地域の商品構成を示したものですが、繰り返しになりますけど、この中では中国の市場がこのベージュのピアノですね、 51% というのが特徴的であって、その他の新興市場は主にポータブルキーボード、デジタルピアノを中心とした電子楽器が主体となって成長を牽引しているという状況です。商品別の販売状況というところでございますが、これについても為替が大変動いておりますので、為替を除いた前年との比較というところでのこの赤字の括弧のパーセンテージが実態を最も示しているというふうに思います。ここにある通りでして、プロオーディオ、ギター、デジタルピアノというところでは伸長が見込める、実績としても出して後半についても成長を見込んでいるという状況ですが、日本でのピアノ、エレクトーン、北米市場でのピアノが厳しいという状況です。また欧米での管楽器もやや停滞感が出てきているというところでございます。このページは今申し上げたことですので省略させていただきます。AV、IT 事業です。上期については対前年同期、前回予想ともやはり減収減益というところでございました。為替影響を除いた実質売上高は前年同期の 5% の減収。営業利益はユーロ安に伴う為替損と減収という要素で減益の結果となりました。在庫についてはほぼ前年同期並みの9月末の水準でございました。通期です。通期の売上高を下方修正いたします。減産に伴う創業損もあって営業赤字を今回予想します。年末の取り組みテーマというのはここに書きました通りです。商品的な要素ですけども、フロントサラウンドシステム、 AV レシーバー、iPod ドックスピーカーなどのデスクトップオーディオ、それから2チャンネルのハイファイオーディオといった商品をそれぞれ各売強化していきたいというところ、会議システムについては販売網の開拓、認知度の向上を引き続き進めてまいりたいというところですが、厳しい状況です。電子部品事業、実質的にはここのグラフにありますように先期電子金属事業を譲渡いたしましたので、今はもう半導体の事業ということでございます。でこの半導体の事業について前年同期前回予想ともに大幅な減収減益ということで、先ほど冒頭申し上げましたような携帯電話そのものの売り上げが大きく落ちている中で、音源零細の需要減少も進み、大幅にその売り上げが下がっております。また一方でアミューズメント向けの LSI 市場も低迷ということで大幅な減収となりました。通期の見通しですが、通期売上高、営業利益とも大幅に下方修正ということです。売上については今申し上げた点が主因です。営業損失を見込む状況になります。残りの6ヶ月というところでのテーマとしては、デジタルアンプの拡販、シリコンマイクの量産モデルの軌道乗せというところがございます。リビング事業です。この事業についても、前年同期前回予想ともに減収減益という上期の結果でございました。 新築着工戸数件数は8月以降前年同期でやや上向いてきておりますけれども、まあ、前年が悪すぎたということもございますので、引き続き全体としては低調でございます。そういう中で Q2 についてのキッチン売上高はほぼ前年同期並みをキープできましたけれども、浴室については引き続き減収という結果でした。上期のリフォーム比率はほぼ前年並みの 23% という結果でした。一方で営業利益については販売単価ダウンに伴う売上総利益率の低下ということがあって、営業損失を計上する結果となりました。通期の状況ですけれども、この10月11月というところで年末に向けての新築着工の駆け込みというところもございまして、10月の売上、11月の売上は強含みで読める状況にあるということもありますが、前年通期という見方でしますと、やはり前回に対して下方修正ということで445億円の通期の売上見通しでございます。政策としては変わっておりません。ショールーム展開によるリフォームビジネスを強化していくんだということが、人工大理石の訴求でシステムキッチンを拡販していくんだということから、ものづくりの力、コストダウンを一層進めるというところで、プラスゼロの営業利益を見込むというのが今回の見通しでございます。その他の事業でございます。上期についてはリクエンション事業で、前期に譲渡しましたものを除きまして、対前年同期は大幅に損益が改善しました。前期の損失が出ている施設の譲渡ということでございます。自動車用の内装部品については完成品メーカーの減産が大きく入ってきておりまして、対前年同期大幅な減収。マグネシウム部品についてはぶどまり改善に遅れが出ている状況が続いております。ゴルフについては国内アジア市場とも好調を継続することができました。売上191億円、営業利益4億円という結果でした。通期のその他事業の見通しでございますけれども、自動車用の内装部品はもう一段の受注減を見込むという状況です。前回の予想を下方修正いたしました。自動車用の内装部品、マグネシウム部品ともに、引き続きテーマはぶどまりの向上による製造原価の低減でございます。リクリエーションについても食材エネルギーのコストアップというところがございますが、集客確保とコストの削減努力で、収益改善を目指していくという内容でございます。通期についてはこのその他事業全体としては、10億円の営業損失を見込むというのが今回の見通しでございます。設備投資については、こういう全体の状況を踏まえて精査を続けております。一部、半導体の更新投資、設備投資の導入を見直すということなどを含めて、前回の予想からは30億ほど絞るというのが今の見通しでございます。一層の精査をしてまいります。研究開発費についてはもう大部分が商品開発用の費用ということでございますので、その中でも精査を続けるということでございますが、ほぼ前年前回並みというところで、予想しております。棚卸資産については9月末の在庫というところで、総在庫、先ほど申し上げましたように額面上は45億円の減少というふうになりましたけれども、事業譲渡要素、為替要素を除きますと実質79億円の増加ということでございますが、今回の前回予想については前回予想に対しては為替影響を除きますと実質42億円の増加ということで、ともにこの時期在庫は積み上がる、年末に向かって積み上げるという時期ですけれども、やや高い状況で9月末を終わっておりますが、期末についてはここにありますように737億円というレベルに絞り込んでいく、特に中身について健全な内容に一層進めていきたいというのが見通しでございます。 貸借対照表についてですが、一部大きな動きのあったところだけ、上期末というところで前年との比較で現預金が大きく減っておりますが、これは法人税の支払い、自社株買い、配当の支払いといったところでございます。で、固定資産が大きく減っているのは有価証券の評価差額金ということでございます。その他負債というところでの大きな動きについては、未払い法人税が減ったというところと、長期繰り延べ税金資産が減ったというところでございます。純資産計のところで大きなマイナスは有価証券の評価差額金、自己株式の償却といった要素です。期末のところでは現金については今申し上げました上期と同じ内容に加えてネキソの株式取得というところで78億円があってということでが要素でございます。その他負債のところでは同じでございます。未払い法人税の減といったところ、純資産計についても自己株